ジオの回、このところ暗唱についてお話ししてるんですけれども、まあ少し種を明かすと、これは来月に、5月3日にですね、行われる、イベント中上賢治ナイトというのが京都市美術館前であるんですけども、その、イベントの、準備といいますか、そこでやる、中上賢治と折口信夫に関するある簡単な、出し物といいますかねに、向けての一つの準備なんですね。出し物そのものじゃないんですけども、で今、折口信夫の死者の書と、それから中上賢治の日輪の翼という2つの作品の冒頭を暗唱するっていう、課題を自分に課してるわけです。で、なんでそんな課題を課すのかと言われると、分かったような分かんないような、なんとなくあてがあるようなないような感じで始めたんで、うまく理由は説明できないんですけど、結果から言うと、すごく面白いんですね、両方とも。で、いろいろ発見があった。その発見をなんとか形にしたいなと思ってるんですが、ここではそのラジオ沼なので、そのパフォーマンスではなくて、あくまでこういう語りの中で、折口信夫の死者の書の冒頭を暗唱するっていうのがどういう体験かっていうのを、説明できればなと思ってます。猫がよく鳴くんで、なんか不思議ですけども、ちょっとあんまり猫が鳴くんでね、ちょっと猫を
すいません、なんか猫の相手をしてると、こうまとまった思考っていうのが中断しちゃうんだよな。猫を撫でるために、猫ロガイというのも、この相性に関わってくる問題なんですけども、完全に考えてることを話そうと思ったら、猫の相手をする実況放送になっちゃってますね。
困ったな。よいしょ。こうやって話してみましょうかね。はい。よし。じゃあ、君は気が済むまでここにいろ。ちょっと気が済まなくなったら、どっか行っちゃえ。何の話だっけ。そう、暗唱する話ですよね。暗唱するときに間違う話っていうのを前にしたんですけど、それはまさに死者の書で起こっていることです。死者の書っていうのはすごく、不思議な始まり方をするんですね。かの人の眠りは静かに覚めていったという一文から始まります。これはかの人というのが突然現れる。で、 眠りが静かに覚めていったということが記述されている。通常だとこの後すぐにもう眠りが覚めて、からのことが記述されると思うんですけども、死者の書ではそう簡単にはいかない。ここから、眠りが覚めると僕らが一言で言ってしまうような出来事を非常に細分化して微分していって、その眠りが覚めるという感覚に、感覚がどういう後日はもっと微細な段階を踏んでいくのかということを非常に丁寧に細かく描いていきますね。例えば続く第二の文はこうです。真っ黒い夜の中にさらに冷え圧するもののよどんでいる中に目の開いてくるのを覚えたのである。でこの文、この一文はとても暗唱するのが難しい文です。うわー、もう本当に猫泣くな。
なんでこんなことを言ってるのに泣くのだ。君は分かったよ。ちょっと聞いてください。ね、こうやって思考に横やりが入ることをお伝えするのもこのラジオ沼の面白いところだと思うんですけども、何の話だっけ。あ、そうそう、その第2の文章がいかに不思議な文章かということですよね。で、僕はこの文を覚えるときにどういうふうに間違うかっていうと、真っ黒い夜の中でって覚えちゃうんですね、時々。さらに冷え圧するもののよどんでいる中で目が開いてくるのを覚えたのであるというふうに最初覚えてて、でしかもその罠からなかなか抜けられなくて、今でも時々、言い間違うんです。でとにを言い間違う、のとがを言い間違うんですね。で、こういうふうな言い間違いっていうのを僕は、単純に間違えた、直さなきゃと思うんじゃなくて、ここには見過ごせない僕が持っているある種の、場所や時間に対する感性と、この死者の書に描かれているものとの違いを感じるわけです。真っ黒い夜の中で丸々で目が開いてくるのを覚えたのである。これそんなに悪くない言い間違いだと思うんですよね。むしろ、僕たちがよくやる言葉の使い方だと思います。どこそこで目が開く、どこそこで思い出す、どこそこで意識する、こういうふうにそのでという言葉は、ある出来事が起こった時、その出来事を体験した時に、その場所と結びつけるために丸々で出会ったとか、丸々で起きたとか、丸々で、眠りについたという言い方をします。でこれに対してにという言葉は、使わなくはありませんが、丸々に目覚めたというのはちょっと変わった言い回しですね。僕らが現代で使うのはむしろこうです。丸々にいる、〇〇に暮らす、これなら言えると思うんですよね。東京にいる、東京に暮らす、東京で暮らすも言えますね。東京で暮らすっていうと、ちょっとニュアンスが変わって、東京で暮らすとしたら東京で暮らしを始めるとかですね、東京から少し離れたところで暮らし始めてという歌がありましたけども、
そういうでの使い方ですね。つまり単に暮らしているという状態ではなくて、暮らし始める、その暮らすことを決めるっていうイベントが起こった時に僕らはでというのを使う。だからでというのは、その動作とか何か新しい出来事とまつわる言葉なんですよね、助詞なんですよね。それに対してにという言葉はあんまりそういう出来事感がない。もうすでに、ずっと状態が続いている時に東京にいる、東京に暮らすということを言う。もう少し言うとでよりもにの方が、接触している感じがするんですよね。東京に暮らすっていう時に東京という地面にもっと接してる気がする。東京でというと、地面というよりはその地面の上の空間、もう少し、3D 的なものですよね、言ってみれば。地面とは必ずしも接触してなくても東京で暮らす。東京にっていうともっとダウントゥーアースな感じというのかな。その、例えば接触面が大きい感じがしますね。この2の感じ、要するに、出来事よりは状態に近づくこと、それからでに比べてより、空間というよりは接面、面に地面に近い感じというのが死者の書の最初に現れている。真っ黒い夜の中に、さらに冷え圧するものの中に、つまり何かこう主体的なものが夜とかよどんでいるものの中でうごめいているというよりは、まだそこに未だ見出されてないもの、そして夜に、夜と不可分なもの、夜と接しすぎてて不可分なものでというふうに夜から分かたれるんじゃなくて、夜の中に接しているんだけど、そこかその夜の接面からこう引き剥がされるような感じ、これが真っ黒い夜の中にのちょっと奇妙さだと思うんですね。ここでもう少し音の感性のことを言うと、というのは折口信夫という人は、言語冗長論というようなことを書いて、非常にその音 の, 感性というものに鋭敏な人でしたから、ここでもそういう鋭敏さをちょっとなぞろうと思うんですけど、例えば「で」という言葉は「で」で、舌が、歯茎のすぐそばで接してすぐに離れていく「で」。このすぐに話すことで点的なもの、時間的に非常に短いものを表すことができますね。トゥ、ドゥという言葉は。それに対して N、にという言葉は今やりましたけども、にを発するときに、にが完了するまでに長い時間を取ることができますね。に。N からイに成就するまでに、すごく長い時間を使うことができる。そしてこの時間がどうやって生まれているかというと、舌が上の口蓋に当たって、接してですね、それがリリースされるまでに音を出している、うーんという音を出している。これは2つの面が接している音ですね。うーん。そしてそれがリリースされる、ときに、うーんにとこういう音がする。つまり、でに比べると、にという言葉は、より接面の感じさせる、実際接面によって発音される言葉だということになります。こういう非常に粘着力のある、粘つくような、にじり寄るような、音、にということを、折口信夫が、でをいかにも使えそうな場所に、あえて使った。これがまず死者の書の非常に重要な 性質だと思います。この話まだまだ長いんですけども、もう随分喋っちゃったし、猫も泣いてるし、続きはまた次回。それじゃあまた。